藤沢歴史探訪のコーナー、今月は遊行寺境内にあります宝物館に伺ってお話を伺っています。もちろんお話を伺いますのは今日も館長でいらっしゃいます遠山さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、先週もですね、今行われている企画展について、そして内容についてお話を伺ったんですけれども、まだまだ貴重なもの、そして皆さんにぜひ教えたいというですねものがありまして、今日もですね遠山さんにお話を伺っていこうと思うんですが、その特別展、どういったものを行っているのか、まずご紹介いただけますでしょうか。
はい、この展覧会のタイトルなんですが、次週二祖聖人700年御恩期記念特別展新京都次週というタイトルで、実はもう始まっている展覧会でして、9月の7日の土曜日から11月の10日までに行われる展覧会なんです。で、特にですね、10月の5日の土曜日からは後期展が開催されておりまして、この時にはですね、前期に増していろんな資料を皆さんにご覧いただくためにですね、神奈川県立歴史博物館さんを第二会場としまして、大規模に行われる展覧会となっております。
それもすごいですよね。今までそういった第一、第二でこう分けられた展示会ってあったんでしょうか。
実はあったんですね。この恩期展というふうに俗に言っておりますが、この恩期展の皮切りが2015年に行いました国宝の一辺聖の大規模な全館公開の展覧会の時に、同じように神奈川県立歴史博物館さん、そしてその時はですね、金沢文庫さんとも協力していただきまして、3館で1つの展覧会という形で行っているんですね。
こういった特別展の中でも、そういった特別なその会場が3つ3つというのもまた面白い企画になりますよね。
ほとんどこういう形で行われることは例がないんです。まあ、通常ですと巡回展と申しまして、期間を変えていろんな博物館に行くんですが、そうではなく1本の展覧会を複数の館、要するに展示室と展示室の間がですね、ちょっと電車に乗らなければならないという形になってしまいますが、でも一つの展覧会としていろんなところを巡りつつ楽しんでいただけるという形で実施しているわけなんですね。
電車に乗れば行ける距離であり、ちょっとね、一日で回れそうな距離でもありますし、そういったものを同時に行っているということで、今回その辺もですね特別だなと思います。さあ、そしてですね、この宝物館、階段上がってきますとあるんですが、これ目の前にポスターにもなっておりますけれども、ドドンとものすごい勢いで迫力があるものがあります。新京聖人座像ということで、遠山さん、これどういったものなのか教えてください。
はい、これは高津にあります蓮台寺さんというところがお持ちの国の重要文化財に指定されております新京聖人のお座った姿ですので座像をと言ってるんですが、これがですね、重要なのが、作られたのがね、文保2年1318年、実はね、新京聖人が亡くなられる前のものになるわけなんですね。実は生きているうちに作ったその姿を寿の像と書いて寿像というんです。これは確実に寿像として作られた新京聖人の姿なんですね。これね、ちょっとよく見てください。お顔のリアルさ、そしてですね、その手先、それこそね、指先まで、本当に今そこに新京聖人が生きてお座りになっているようなリアルさ、そしてその風格というのは、この会場入った瞬間に皆さんの目の前にですね、ポーンとこう入ってまいりまして、お出迎えしてくれるわけなんですね。
なんか顔見てると喋り始めそうな感じがするぐらい本当にリアルですね。そしてここまで綺麗に残るっていうのもすごいですね。
そうですね、これですね、実は修理の過程で寿像だということが分かったんです。この上にですね、大切にされていたので、その都度その都度修理をするためにですね、どんどんどんどん厚く、いろんな、まあ要は厚化粧になってしまっていたものですね、この近年の修理によってそれを全て剥がしたら、まあここまでリアルだったということが分かったお像なんですね。
そうですか。もうそれ聞いてるだけでも本当に貴重なものが分かりますけれども、本当に大きさも実在されていた方ということで、そのものの大きさになりそうなぐらい大きいですね。
そうですね、ほぼ等身大と言って問題ありません、うん、そしてですね、新京聖人がそこにスッと座って語りかけてくれるような、そういう何とも言えない雰囲気を醸し出しているわけなんですね。
顔のシワだったり首筋だったり、そして手の、ね、甲にもしっかりとですねシワがあったり血管があったりといったところで本当に細かく施されております。そういったものをぜひ見に来ていただきたいんですけれども、遠山さん、ところで新京さんってどういった方なのか教えてください。
はい、実はですねこの新京さんという方はですね、一辺上人が九州に行った時にですね、大友頼康という方のですね家に寄りまして、そこでその方がね帰依したことがきっかけとなっておりまして、たまたまこの頼康の家に身を寄せていたのがこの新京上人というふうに言われているんです。でこの方がですね、西暦でいうと1277年になるんですが、一晩一辺上人と話す機会を設けたわけなんですね。そしてその話を聞いていると、もうその一辺上人の話がもう素晴らしい、もうその一言でもうこれは一生この人についていくしかないと感化されてしまったんですね。でそれ以降一緒に修行をしましょうという同業者という立場で、それこそ一辺上人が亡くなる寸前、その瞬間まで常に片時も離れることなく同行をしていたわけなんですね。そういう方なんです。
そうなんですか。じゃあ出会いはたまたまだったってことなんですね。
そうですね、その大友頼康の館に一辺上人が行かなかったら、もしかしたら会ってなかったかもしれませんし逆にですね、これもそれこそ阿弥陀様のお導きというんでしょうかね、偶然が必然となった瞬間なんですね。
ちょっと鳥肌が立ちました。遠山さん、やっぱり歴史ってたどっていくと当たり前のように私たち感じているものが、やっぱりこうやって偶然だったり必然だったり、ちょっと不思議なことってたくさんありますね。
そうですね、特にですね今回展示している作品というのは、そうやって不思議な縁によってここに全て集まったわけなんです。そしてそれを大切にしていこう、それをつなげていこうという多くの人の努力があったからこそ、今ここに揃えることができたわけなんですね。
やっぱり歴史って知れば知るほどロマンがありますし、知れば知るほどやっぱりありがたいなって思うことってたくさんありますね。皆さんもぜひ本当に足を運んでいただきたい特別展となっています。で今その出会いもお話ししていただいたんですが、一つずっと気になっていたのが、このタイトルにあります新京と次宗の次宗という字がですね、遠山さん、私次宗といえば時間の時っていう字と宗教の宗っていう字で次宗だと思ってたんですけれども、これ書かれているのがちょっと漢字が違うようなんですが、
これですねわざわざ書いているんですが、このタイトルとなっておりますのが、先ほど言われたその時間の字に民衆の衆の字を使った次宗という漢字を当てております。この漢字がですね非常に重要になってまいりまして、これはですね先週ラジオを聞いていただいた方にはちょろっと実は振ってあるんですが、中世における次宗たちを示すときに使う漢字なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、
なんでこれ漢字が変わったんですかね。
実はですね、もともとのお話を少しさせていただきたいと思いますが、この民衆の衆の字を使った次宗というのはですね、それこそ昼夜6時に一堂に会して阿弥陀様を拝み、そして西方往生を願う僧尼集団たちのことを指していたものなんです。ですのでお念仏を唱えていたその和合集団の総称としての言葉があったんですね。これはそれこそ平安時代ぐらいからずっと使われていたんではないかと言われておりまして、これがですね一辺上人が登場し、そしてそのカリスマ性を持って遊行し、そして皆さんが知ってるね踊り念仏をした後にお札配りをする、この遊行と不散と踊り念仏というですね、この行儀を中心とした次宗という人たちがそこに生まれたわけなんですね。実は一辺上人が登場した以降、この一辺上人の縁を継ぐ人たちのことを次宗というようになってしまったんです。ですからもともと使われていた総称が一つの固有名詞となった瞬間なんですね。ですのでこの民衆の衆の字を使った次宗というふうな形で書いた場合には、一辺上人からその意義をですねずっとつないできた人たちのことを言うわけなんです。
大切なキーワードだったんですね。
はい、それと同時にですね、今ですね、宗教の宗の字、はい、もうそれこそね、北条時宗というふうに書く同じ字になってしまうわけなんですが、この字宗が使われ始めた時というのもですね、実はちゃんと分かっておりまして、これね、江戸時代になりまして、徳川政権が人々を管理するために、いろんな政治の中でですね、約束事を決めたんです。その中にですね、示談制度、皆さんがね、ご存知の、ね、お檀家さんのね、というね、名前がここで明確に出てきたりですね、そして本末制度というのが生まれるんです。その制度の中において、すべての人たちがですね、お寺に所属し、そして所属したそれを統括する、今で言うとですね、宗教法人のようになるわけなんですが、統括団体としての本山がありまして、それが中心となって、でその幕府に対して今ここにこういう方がいますよということがね全部わかるようになっていたんですね。で実はその時にですねこの遊行寺が幕府に提出した時の書類がこれ末字帳というものなんですがこれ現在も残っておりましてそこのタイトルにですね宗教の宗の字を使った寺宗藤沢遊行末字帳という形でね書いてあるんです。実はこれ以降自宗というね宗教の宗の字を使った自宗集団になるんです。ですので実は今回タイトルに使っておりますこの民衆の宗の字を使った自宗というわざわざ書いたのはですね先ほどお伝えしました末字帳の提出される以前中世と俗に言われる世代の自宗の中のいろんな貴重な資料を集めた展示という形になるわけなんですね。
いや今日も本当になるほどというか知らなかったなといったことがたくさん出てきたんですけれども自宗と自宗なんで違うんだろうとですね思っていた私もちょっとすっきりしました。ぜひ皆さんもねこれ知れば知るほどやっぱりこの展示をされている内容についても深くこうねちょっと知ることできますね。
そうですね例えばですね、はい、うちの博物館としてのですねタイトル遊行寺宝物館になってます、はい、でも遊行寺という形ではなく本来はここは東沢山無料公院正常公寺というお寺ですよね、はい、その時にですねなぜ遊行寺になったとかというと、はい、一辺上には今回の展示の中心となっております二祖商人歴代の遊行商人たちがここに逗留したわけなんですね。そしてここにいるから遊行商人のいるお寺という形で愛称として使われ始めているわけなんです。その遊行寺が総本山としてここにあるからこそ今回このようなですね大規模な展覧会がここで行うことができたわけなんですね。ましてやこの二祖商人の御恩期という本当に特別な年もうそれこそですね100年に一度の一大イベントです。そういう機会にあったからこそこういう展覧会が行われそして皆さんに貴重な資料を一堂にご覧いただけるというわけなんです。
本当にこう2週目にしてもっともっといろんなお話を聞きたいなといった気持ちになります。貴重なお話そして貴重なものどういったものがあるのかまた来週もですねお話を伺ってきますのでぜひ皆さんお聞き逃しのないように今月はですね藤沢歴史探訪のコーナー聞いていただきたいと思います。お話を伺いましたのは遊行寺宝物館館長でいらっしゃいます遠山さんでした。今日もありがとうございました。
ありがとうございました。